こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
お疲れ様です。
お疲れ様です。もう9月じゃないですか。
ねえ、早いもんで、もうね、イベントとかもね、
ええ、目前。なんか、夏どっか行きました？
夏ね、軽井沢？
うちも実は
軽井沢行きました。
軽井沢行きました。
あれ、これはあれですか、逃避行みたいなやつですか？
早い。全然ね、ちょっとまた別のタイミングでしたけど、うちは合唱の本番があったんで、ちょっと軽井沢に行ってきて、ちくめさんもご旅行で。
そう、私はあの祖父が、昔建てた家が、もう人手に渡るので、ね、最後にそこを見に、もう他人のものになっちゃうから、敷地に入れなくなっちゃうから、そこに行ってこようっていうので行ってきて、で、まあ、長野県なんだけど、上田和尚っていうお祭りあって、まあ、なんか、アニメとかでも取り上げられて、サマーウォーズとかで、取り上げたりもしたんだけど、上田に行ってきました。
上田暑そう。
暑かったよ、37度とか、その日。
盆地やから日本有数のね、
そう。
多分京都みたいな過ごしにくさなんやろうなって。
すっごい過ごしにくい、
盆地。
本当に評判下げてるわけじゃないんだけど、で、いろいろ思い出したの。あ、これ本当に、この時間帯は絶対外に出るなって言われたりしてたとか、絶対、麦わら帽子、もう必須で被っていけとか、すっごい言われてたなと思って、だから、上田で出るべきじゃないんですよね。
その
日中に、その時間帯は、
日中に歩き回っていいような気候ではないと。
そう。で、それを完全にもう子供の頃の話だから忘れちゃってて、ガンガン歩き回ってて、で、なんかちょっと具合悪くなるっていう。
HP がだいぶね、そうなんですよね。でも軽井沢も、まあ長野もね、あれですけど、そもそもですけど、もうご飯も美味しいし。
ねえ。
最高。
どんな、あれ、軽井沢でしょ？
そう、軽井沢周辺。あ、そうか、いろんなね、なんかいろいろ行ってね。
で、帰りに、上田行って、帰りに軽井沢行って、で、帰ったんだけど、一泊、弾丸で。
はいはい、すっごい多分。めっちゃ良かった。ジェラートも食べたし、あとミカドコーヒーの。
そう、やっぱりあれじゃん。一緒のとこ行ってじゃん。
そうなんですよ。全然ね、これ、さっき話して初めて知ったんですけど、コーヒーソフトが美味しくてね。
私もそう、コーヒーソフト食べたしね。かかってるやつでしょ。
そう。あとあれです、タンデムのチャリンコに乗りました。
ああ、そうなんだ。
めっちゃ面白かった。
へえ。
二人乗り自転車ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんかまあチャリでね、結構
あれ結構バランス取るの大変じゃない？
めっちゃ難しい。
そうだよね。
だからそう、息合わせて、後輩ちゃんと一緒に、なんかもうクランクが一個なんですよ。なんか前の人が漕ぐと後ろの車輪も同じように回るんですね。
そうだよね。
だから補助しながらもちょっとこう圧をややかけつつ、なんか、漕ぎ始めるときは、ちょっとじゃあ、はい、体勢整えて、右からね、せーの、はい、右、左、はい、みたいな、チキドン乗るまでこうね、
結構、どっかで。
そう、なんか結構ね、なんかこう、そういうゲーム、そういうアトラクションみたいな感じで、でもね、なんかこう、別荘地のとことかね、ざーっと走ったりとか、
いいよね。
そう、で、なんか上の方まで行って、なんか、上のホテルは改装中やったんですけど、カモシカいたんですよ。
へー、あ、まあ、でも、私は、上田で鴨鹿、山田見た。
そう、だから、こう普通に上まで行って、じゃあ戻ろうと思ったら、こっちを見てて、あ、鹿やと思ったら、なんかヤギに入るやし、なんか、砂がヤギみたいで、日本鹿はうち奈良で山ほど見たけど。
そうそうそう、鹿県。
そう、鹿県のね。そう、鹿県域のね。
そう。
で、おかしい、こんな感じではないぞ、日本鹿はこんなじゃないやと思って、あ、鴨鹿や、日本鴨鹿やと思って。
もののけ姫に出てくるようなやつだ。
そう、なんかね、日本鴨鹿ってなんか警戒心が薄いっていうか、じーっと、こっちを見てる感じで。
可愛いじゃん。あ、でもそうだよね。見てくるよね。
そう。結構見てくる
じゃないですか。なんであれ。
もう。
すごい見てくる。
見てくる。
一応超見たいと思う。
そう。まあね、だから、まあ確認してるんでしょうけど、こうね、動向というか、ね。
そうか。
そうそうそう。
ゆっくりなんだよね。ちょっとなんかこう、ゆっくり考えてるんだよね。
そう。なんかもののけ姫の獅子神様が一瞬こっち見て歩いていくみたいな、ああいうくらいのペース感で。
うん。だから、殺されちゃうんだけどね。
まあね。
獅子神様はね。
そうなんですよね。ああ、そんなこともあるかみたいな。で、ちくみさんに今日軽井沢のお土産を買ってきたと。
鹿肉も食べたよ。
鹿肉？
言うタイミング。
鹿肉いいじゃないですか。
鹿肉、あ、だからその軽井沢の後に、その、
はいはい、
あ、前か、上田の。
でも鹿ってなんか難しいじゃないですか。そのジビエとかもあるけど、食肉利用っていうか、流通とかがね、なかなか難しくてね、食害とか今鹿とかね、京都のなんか上の方の山とかでも。どういうふうに活用するか、
ね、
害獣的なものをどういうふうに活用するかっていうのがね、まあ、難しいって言いますけど、確かに長野とかの、ね、ジビエとかなんかある感じがする。いいですね。
そう、うん、
いい、良い旅。そう、なんかくしくもね。
くしくもね。
二人ともね、なんか長野に旅行してたっていう。
夏はね、長野
に。で、うちが今日はちくめさんを無理やり、サブウェイっていうちくめさんが、あの、望まない、
パサパサの。
パサパサの、まあ。
あ、でもサブウェイは、
サブウェイは
もう全然、ちょっとパパもうちゃんとね、素敵な感じに焼いて、あれしてきた。ただ、私がもうちょっと味覚おかしいから、私の舌がダメだから、ね、パサパサしてパンは食べれない
パンっていうものはそもそも
クッキーというものがね
クッキーとかパンっていうのはちくめさんは、まあ、そもそも甘いものであってドライなものっていうのはねちくめさん
で前世多分小麦粉を作ってて、なんか失敗して死んだ男とかだったのかだからもう今世はもうちょっと小麦粉との関わりを
米とやっていこう、
米とやっていこう、うん、米中心で仲良くしていこう
日本のジャポニカ米とやっていこう
そうそうそう
あのしっかりとね湿気が湿気というかねウェットな感
じでウェットな感じ
タイ米とかじゃなくてね
でも好きだけどね。
美味しいけどね。
あの、うん、メキシコ料理とかにさ。
ああ、美味しい。美味しい、美味しい。
米が好きです。
そう。で、じゃあそのまま、お詫びと言っちゃあれですけど、うん、今回は七味のあられと山椒のあられをお土産にしたという。
じゃあ、収録終わったらこれいただきます。
しょっぱい。
しょっぱい。
しょっぱい
辛いもの。
しょっぱい辛いもの。で、はい、そんで、この間、またこれとは別で、うん古代メキシコ店にね。
え、私も行ってきたんだけど。
それなんです。それなんですよ。なんかこういうやつなんですよ。
こういうやつね。
こういうやつなんですよ。
あの、お大事事してんだけど、一緒にやってないっていうね。
そう。だから、ちゃんと、その、事前にこれなんですよとか言っとけばいいものを、後で、うん、え、あ、そうなんですかっていうやつ。
行ったけど、みたいな。
しかも、二人ともズロック持ってるっていう。
そう。ね、だから、どっちかが買えばよかったじゃん、みたいな。
普通に今日当たり前のうちもずるく持ってきて
重いのに
そうわざわざ持ってきたからしくめさん家に今あったみたいな
うちにあるよっつって
あでも表紙ちょっと違いますからね
な3種類の表紙ね
3種類の表紙が選べた
で
ね
ねA さんはあれにしたんでしょ
赤の女王
私はあの骸骨しました
ですね、うん、今回この古代メキシコ展、まあ、ちょうどもう会期が9月3日とかで終わるんですけど、うん、この後福岡とかね確か巡回するんで、
まあね、
そう日本でね、まあ、九州とかの方ぜひ行くといいんですけど、うんうち一番好きな博物館がまあいっぱいありますけど、うん、一つが備前中南米美術館っていう岡山の
へー
むちゃくちゃ行きにくいところにある、
うん、聞いたことないもん
そう、
うん、
中南米美術館って
すごいね
もう
限定しすぎだろ
すごいですよねそれをほんまに好きで館長さんがそれのものをほんまにコアに集めているっていうところで、うんまあ、メソアメリカ最高やなってなるんですけど、うん、まさにまあ今回そういったところをね、にフューチャーした感じの展覧会で、うん、今回のこの古代メキシコ展東京国立博物館やったんですけど、うん、マヤ・アステカ・テオティワカンっていう最高やないかいっていうね
美味しいとこの元祖3つ
そう
がっつり網羅してる
ほんまに、うん、いやなんか結構ね賑わってましたしあとその多分日本人っていうか我々が普通に思う世界観、うん、価値観、死生観とあんまりにも離れすぎていてむちゃくちゃおもろいと思いますね
まあここら辺ってとにかく生贄の文化だよね
いやそうとにかくねなんと言っても生贄なんですよね
すぐ捧げる
そうだからやっぱこれねメキシコあの辺りは暑くって、うん、そのものご飯とかを貯蔵できない食料が貯蔵できない、うん、で人員を大きく持てないっていうので、うん、本当に群雄割拠とか、うんうん、どういうふうにじゃあその権力を誇示していくかとか、うん、力を鼓舞するってすごく難しくって
でもちょっと行くとアマゾンだもんね
そうなんですよだから本当に、ね、そういうところでやっぱりこういう宗教的なものとか、うん、生贄というねイベント、
うん、イベント
生贄イベントを、
まあ、メディアのことだからねしかも生贄になるってこと自体は、ね、
そうなんですそうなんです行うことでこう盛り上げていき、
うん、
でどんどんこうね統治をしていくっていうようなちょっとその全体実験がもう あまりにも違いすぎるっていうのとあとうちこの前その見ながら、
うん、
これめっちゃトウモロコシの回って思ったんですよ
どういうこと
その吉田さんとかじゃなくて、
うん、
トウモロコシを中心とした価値観じゃないですかもうここね、まあ、主食がトウモロコシなんですね、
うんうんうん、
でだからトウモロコシへのもう敬意がすごいんですよ
トウモロコシを象徴してるモチーフとかレリーフとかも、はい、かなりあるよね
かなりあるしでトウモロコシって、まあ、もちろん、今はねこう品種改良されてますけど、まあ、あっちは結構ね硬いトウモロコシの粉にして、うん、トルティーヤみたいな感じでね、うん、粉にして水を混ぜて、まあ、主食にしたりとかでこのトウモロコシへの愛情とか感謝の念が強すぎてまず神様もうちょっとこう頭の形はトウモロコシっぽい、う
んうん、コーンヘッド
コーンヘッドですねでかつ人も王様とかね、
うん、
に生まれるとトウモロコシに近づけていくんですよね頭の形から
まあ、結構さ、
ね、
ミイラとかもさ、子供の頃に巻いて、で、長細い形にするんだよね。
その、子供の頃から、まあ、頭の形を矯正して、うん、頭の形を、まあ、ほら、トウモロコシ的な
ね、
感じに近づけていくということを、マジのガチでやっているというのが、まあ、ナチュラルなね、
うん、
しかもこう、それが美しい。そういうのがかっこいいという。
転足とかもそうだけど、その人工的にその形に近づけていくっていう、
はい、
ことをやってるよね。
そうなんですよ。で、なんかもう人体改造というかとか、まあ、生贄もね、あれですけど、うん、そういうのがまあ、ものすごく盛んなんで、なんかこう、だいぶね、こう人工物感が強いなというところもありますよね。
これほら、トウモロコシ持ってるもんね。
あ、そうそう、ズロクの神様のね、戦士がトウモロコシ持ってるとかね。
チコメと、
途中で自信なくなりそう
の神様の
火鉢。そうそうそうそうそうそう。
だからさ、あらゆるさ、ね、トウモロコシとあらゆるモチーフにトウモロコシが本当に用いられてて。
そうなんですよ。この、そうで、このね、トウモロコシの、うん、をすりつぶすための石皿、見立てと、魔の、この石の棒がね、
うん、
あって、うちはこれ見て、ああ、石棒来たね、みたいなね、
うん。考えすぎだよね。
やはり石棒か。うん、まあ、どこのね、文化圏にもやはり石棒は、ね、さもありなんと思って、うん、一人で含みおばさんみたいな感じで、うんってなったら、うん、トルティーヤを作るのに使われるって書いてあって、
普通にあれの、火事に使うやつ。
ただの、まあ、綿棒的なね。
普段の道具
っていう。めっちゃ恥ずかしかったですね。
何かの象徴じゃなかった。
何かの象徴ではないんですよね。いや、ちょっとお恥ずかしい。
うん、
そう、でも本当になんかの、まあ、ね、文化を支えるっていうか、あとまあ、やっぱりトルティーヤというか、
うん、
なんか結構主食トウモロコシってなんかだいぶ大変なんじゃないかなって勝手に思っちゃうんですよ。
そうですよね。
うん、
量がさ、
そう、しかもほらうちらが食べてほら美味しい美味しいって言ってて食べるようなコーンじゃなくて乾燥トウモロコシを、うん、何石灰水で煮て戻して、うん、水で処理してでそっからまあ加工して粉にしてから調理したりするわけじゃないですか。うん、で、この粉にして、で、そこから、この、押しすりつぶして、団子とか、クレープとか、そういう風にしていくわけですから、なんかこう、食べでというかね、なんかお腹いっぱい感というか、ちょっとこうね、パンとか、なんかご飯みたいなとこに比べると、結構なんか大量に作らないといけないのかなとか、
なんか、シーフあれなんだろう、ずっと料理し続けてたんだよね、だから。
うんうん、とかね、なんか、だいぶ、大変なのかなとかなんか家庭に思ったりしました。でもまあ本当に主食がね、その生活を支えてるんで、
トウモロコシがね。
トウモロコシはね、ものすごく重要視されてるっていうのと、あとあの石偶とかね、土偶とかがいっぱい
出ました。ああ、いっぱいあったね。
ええー。なんかこう、普通にこう石偶とか土偶とかで、なんか印象が出るものとだいぶ違う。うん、ね、うちなんかよくその女性をかたどった、ね、土偶とかを紹介することが多かったんですけど、言うたらね、土で作ったのは、まあ、全部道具なんで、一点物に関しては。なんか本当に、貴族とか、お相撲さんみたいな人とか、スポーツマンみたいなとかね、うん、本当いろんな道具があって、だいぶ面白かったですね。
あとやっぱそのあれね、
うん、
生贄ね。
いや、生贄ね。
生贄のナイフが、ほら。
あ、めっちゃ可愛かった。
すっごい可愛いんですよね。
めっちゃ可愛かったですね。
生贄の儀式に、でも実際に使われたものではないって書いてあったんですけど。
そうそう、
まあ、
これに関してはね、でもよく切れそうでしたよね。
よく切れそう。
使おうと思えば全然使えそうみたいな感じでしたね。
うん。とにかくあれね、
うん、
子供の生贄。
ああ、そうそうそうそうそう。なんかほんまに、よくこれ持ってきたなっていう、骸骨を加工したもの。
あ、そう、実際の骸骨に、展示のさ、メイン、目玉商品にもなってる、
ね、目玉
商品っていうか、アイコン的な、
そうそうそうですね、
今回の展示のアイコン的なやつの装飾ドクロってやつの、
はい、
ね、やつが、アスタカの
ドクロ。そうですね。はい。1400年代なんですけど、これは、まあ、ほんまもんの頭蓋骨を、うん、まあ、に、まあ、いろいろと装飾されたものなんですけど。
20から30歳の成人男性の頭蓋骨だって。
はい。で、これなんかね、たまに、よく見ますけど、神秘的な、まあ、美しく見えるからっていう理由で、歯をギザギザにするんですね。
う
ん、
そう、歯をね、削ってね。うん、
歯をね、削ってね、フォークみたいな感じにね。
めっちゃ痛いよ、でも絶対。
めっちゃ痛い、でもこれでご飯食べるんちょっと大
絶対だって神経に触れちゃうじゃん。
いやめちゃくちゃ触れちゃいますよ。
エナメル質がとかも完全に剥がれちゃうしさ。そうそうそ
うそう、いやね、
これでもそんなおしゃれな男性だったんだけど、
はい、
まあ、死んだ後は加工されて装飾品にされてるっていう、
はいはい、そうです、死後この人物の頭部は胴体から切り離され、皮を剥がされ、肉を削がれたことがいくつかの石灰痕から証明されました。その後頭蓋骨をマスクにするために、積雪器具と土を使って頭蓋骨の頭頂部を取り除きました。次に、前頭骨に小さな円形の穴を開け、そこに巻き毛を差し込みました。
おー、髪の毛つけてあげて
る、ね、つけてあげると、すごい装飾してあげてるんですね。
ちょっとあれ死者のまつりのさ、うん、マスクみたいになるんじゃない、
ね、すごい。でしかもそっから両目のくぼみに貝殻と、
うん、
大鉄鋼からなる装飾をつけ、めっちゃ可愛いですね。で瞳をつけてるんですよね。白っぽい膜に金色の輝きを持つ瞳を模した、うん、あー素敵ですね。で最終的にこのマスクは、銅でできた鈴と貝殻と一緒に供物として埋められました、うん、あ、そっか、これはミクトランテクトルシンを表してるんですね。
うーん、
この死者の世界の主みたいな。あー、なるほど。しかもその死人から神様を作るっていう考え方
すごい ね、
ね、
この間のナチスの映画みたいな映画みたいな、
うぐく炎6人たちをめちゃくちゃ思い出してしまう。これ結構でもね、みんなすごい見てましたね、やっぱり。
うん、これはだって、
うん、
あの本当目玉というか、
ね、本間もんですしね。
グッズ展開もされたもんね。
されてました。
私あれマグネット買ってきた、これな。
うち箸置きと、うん、ブラインドのポーチと、あと箸折りを、なんか
ピアス結構、
あ、めっちゃよかった、
ピアス買ってきた。
あ、買ってきました、うん、
結構ね、1個3800円、
はいはい、いいやつやった、うん、めっちゃ可愛かった、全部よかったですね。あとあの割とまあまあ言ったらそんなにめちゃくちゃ古いわけではないとはいえ、なんかマヤ文明のなんか600年代ぐらい の、 あの道具がブルーの色がインディゴとかが、
あ、
ね、残ってたやつが、ね、出土してたりして、ね、結構驚きって感じですね、うん、面白かったですね。
あとはさ、
うん、
あのみんな大好きチャックモールくんね。
いや、チャックモールくんめっちゃ良かったですね。
なんかさ、いるともはや安心するよね。あ、いたいたいたみたいな。
そう、チャックモール
くん来た来たみたいな。
そうそう、なんかチャックモールくん来たよみたいな。あ、チャックモールくんっていうのはあの、
そう、あの
チッチェンイッツァのあのところで有名な、まあ、神殿のところに、まあ縦膝でこう寝転がったあの男の人というかね、が、まあ、なんかこうお腹のとこに何か何か乗せれるところの台があるんですね。
あの儀式の台って、
うん、
でもいろんなものなんだよね。
そうそうそう、
生贄の心臓っていうのが結構ポピュラーだけど、
う
ん、
そうそう、
他にも、まあ、いろんな他の臓器だとか、いろんなものだったりする、
うんうん、臓器だとか心臓とも同じ感じやから、
まあ、供物ってい
うか、いろんな供物をね、そうそうそう、うん、まあ供物言うたらね、まあほんまに、まあ、ここの、ね、文化圏ではなんせ、ね、あの動物の生贄に支えるのが最高って感じになりますけど、でもまあさまざまな、ね、食べ物も含めて、
そうそうそう、
このね、もちろん生贄として、生贄じゃねえや、供物としてね、あの支えたのね、間違いなさそうですよね、うん、あとなんかあのアトランティス像めっちゃ可愛かった、バンザーイみたいな、
これね、
そう、建物を支えるなんか
トゥーラのアトランティス、
はい、可愛かったですね。てかチチェンイッツァやっぱりなんかこう総じて全体的に造形が可愛くないですか、
うん、可愛い感じ、
ね、押せるって感じですね、
うん、推しグッズ、
推しグッズ、なんかやっぱり、まあ、いろんなね、今回そのまあマヤ北部の、まあ、国際都市って感じですかね、うん、チチェンイッツァは9世紀ぐらいかなのところで、本当に割と周りとも信仰を持ちながら、
うん、
あのやっていったのかなというところですけど、今回いろんな都市がね紹介されてたのもすごい面白かったですよね。
テナチティトラン、
はいはいはい、はい、
結構ね、
うんうんうん、
これだけも結構クローズアップされるよね、いろんな
展開で、ね、そうですね、そうですね、
なんかここの骸骨のやつがすごかった
ね。いや、かっこよかったですね、
かっこよかったよね。
なんかね、ほんまにみんなが主役を張れるようなのが今回割と集合してたって気がしましたね。
そう、
これだけでもなんか一つ展覧会開けそうなのに、ほんまみんなで集まってよう来たなって思いましたよね。
あれで赤の女王がさ、結構メインというか、
ですね、うん、
あの赤の女王っていう風に呼ばれてるけど、
あ、そうですね。でもまああれはなかなかよくね、よく来たなって感じでしたね。
よく来たなって、
よく来たな、よく連れてきたな
み
た
いな。よく連れてきたよね。
よく連れてきたなって思いましたね。
なんだっけ、レイナロハ、
あ、そうですね、
いうところの、
はい、
赤の女王っていうのは、まあ、王様の墓の中に一緒に埋葬されてたので、
う
ん、女王っていうふうに言われてんだけど、
そうそうそう、
ものすごい装飾品が、
そう、あとあれですよ、まさにこの前も話してたような陳謝ですよ、
うん、真っ赤
真っ赤な水銀種っていうんですかね、このなんか王様のお部屋と、お部屋というか王様のお墓の、うん、まあ、ちょっと別の離れみたいな石室の中に女性の、まあ、が埋葬されていたと、うん、でそこを開けてみると本当に真っ赤に染まってたんです、中途した時はもう真っ赤になってる、染まってる状態、石室の中がで発見されて、最初は王様のお母さんかなと思って DNA 鑑定したら、うん、まあ、肉親ではないという血縁関係がないと、うん、いうことで、まあ、配偶者で、まあ、お妃様にあたる、まあ、女王なのではないかっていう話で、うん、まあ、赤の女王っていうふうに呼ばれてるっていうようなお話ですね。
あれですね、だから翡翠のね、
はい、
あと装飾品がね、
装飾品
翡翠メインで、
うん、
ものすごくこう何重にも腕輪とかも巻いた腕輪とか、
うんうん、
飾りが
ね、あと耳にやっぱりなんか通すっちゅうの、
穴をね、
穴をね、
結構大きいやつが、
そう、縄文のところの耳飾りとか
貝のやつとかみたいなね、
そう、少数民族のやつみたいに、うん、耳の穴をめちゃめちゃこう拡張して、うん、まあ言うたら10円玉をこうそのまま、まあ、円のまま耳の穴にこうすって入れるみたいな考え方の、耳飾りがね、やっぱ多くありますよね。
あ、でもなんで、特徴、そういう未開って言ったら失礼だけど、
わかりますね、もうその感じ、
そういう人たちは耳をやっぱ
ね、なんか耳の穴大きければ大きいほどいいみたいな、
美人みたいな、
あとまあやっぱり装飾っていうのは大事なのかなって思います、大きい装飾っていうのは、
イヤリングじゃダメなのかね、
なんかやっぱりこう通すっていう感覚より、やっぱりこうね、
はめ込む、
はめ込むっていう、うん、穴にはめ込むって、まあ鼻にほら通したりっていう
の、そう、鼻も多いね、
うん、ああいうのもやっぱりまあ、見えるところにでっかくあるってやっぱ大事なのかなとかね、なんか思ったりしますよね。特別感。
特別感ね。
ね。そう、まあ、赤の女王のマスクも、あとなんかちゃんと目まで作ってるっていうところもね、うん、骸骨の装飾もそうでしたけど、瞳まで作るタイプ。マスクね、目を開けるタイプじゃなくて、うん、瞳まできっちり顔をね、
造形を。覆ってその、そう、上にね、もうがっつり。
そうそうそう。覆っていくタイプ。
覆っていく。
うんうんうん。ね、なんかやっぱりこう埋葬状態とかを見れるとすごく面白いですね、服装品とかの考え方が、うん、ね、なんか予備のマスクみたいなのが、ね、設置されてるのが彼女のとこめっちゃ面白かったです、うん、これ何に使おうと思って出したんかなみたいな、なんか同じ石室の中に小マスクっていう、
そうそう、
ちっちゃいマスクもあって、うん、何小マスクみたいな、なんか左手の、まあ、埋葬寝かされて埋葬されてた左手の下ぐらいにな
んか小マスクがね、
そう、小さなマスクが置かれてるっていう、
なんかこっち飽きるかもしれないから、飽きたらこっち使ってもらったりかなみたいな、
ね、予備でかな、
あとちょっと作りすぎだったとか
ね、なんか なんかこう 糸がね、まあ、何かを表してたり、ご主人なんとかね、なんかとか守りるなんかとかね、埋葬者は何らかの理由でこれを石棺の東側、彼女の手の横に置くことにしたと考えられるとかね、この分からへんとこがまあまたね、
そうね、
ロマン感がありますよね、
創作とかの、
そうそうそうそうそう、
ね、あれを書き立てるかもしれない、
ね、書き立てるかもしれませんね、ほんとね、あとなんか考え方的にこの同じこの赤の女王の埋葬されてた中に、うん、まあ、貝もあって、
うんうん、
でこの貝の中にちっちゃいミニ女王みたいなちっちゃい像が入ってて、うん、この赤の女王をかたどったそうちっちゃい像が入ってて、それはなんかこう貝っていうのは水の世界とのつながりがあって、うん、原初、まあ、母なる海とかそういう系統のね、うん、ものを想起させるのかなっていう、でさらにこのちっちゃい像は肉体が滅びた後でも女王の姿と分かるように生前の姿を留め置くためのものかっていうのがあって、うん、なんかこう発想として、まあ、そういう共通のね発想感はあるんかなっていうのもちょっと面白いなと思いましたね。
ここのさ、赤の女王のさ、
はい、
展示の仕方も良かったね。
めっちゃ良かった。
博物館の中での展示のコーナーの、うん、なんていうの、こう、飾り方、
そうですね、ライティングと、うん、
ライティングとかもすごい良かった、
うんうん。あとなんかちょっとこう、まあ、現代だからかわかんないですけど、うん、ややちょっとこう、尊重されてるとかね。
そうそうそう。
ね、なんかね、死者へのこう、うん、敬意みたいのをね、感じさせるような展示やなって思いましたね。
ちゃんとそのなんか石室っぽい感じに作ったって、
う
ん。
そうそうそうそう。
赤くなってて、
うんうん、
まあ、再現だからなんだけど。
そうそうそう。なんかみんなちゃんと静かになんとなくこうね、
うん、
厳粛な雰囲気で見る感じでしたね。
うん、
でもなんか良かったですよね。
良かったね。
うん。
なんかさ、東博結構さ、 最近飾り方がセンスがある、
うんうん、思いますね。ちょっとうちのどこスタンスか分かりませんけど、
そうね、上から見せ、
あとなんかただなんていうかな、こう分かる人しか楽しめへんっていうの、
うん、
なんかそのクロートオタクみたいのが、うん、これはよろしいですのみたいな感じよりも、うん、なんか今回写真撮ってよかったりとか、うん、まあ、これは物によるんで何とも言えないですけど、なんかそのこれあ分からへんけどこれって面白とか、
うん、
なんかあこれってこれもっと調べてみようとか、うん、なんかそういうふうに思える展示ってやっぱり、まあ、今ね国立っていう博物館で、うん、そういうとっつきやすさっていうかな、
うん、
でそれってなんか結構大事なんかなってちょっと思いました。
結構さ、
うん、
年々この敷居が低くなっていくってい
う、うんうん、そうそう、
でもあれだもんね、クラウドファンディングするくらい、まあ、
そうですよ、
そうだよね、
そう、あのやっぱ大変です
ね、大変なんだよね、あそこね、
そうそうそう、そうね、まあ、あれ科博でしたけど、
あ科博か、
そう、まあ、でもまあ、
はい、同じの
同じのんですよ、国立のね、そうだからね、そういうのもありつつですけど、うん、でもなんかその展覧会でももう一人で行ったんですけど、うん、割と高齢のね、なんかまあ70代くらいかなのね、うん、女性2人があの土偶のやつとか見て、うん、えすごいあれ見てみたいな、なんかこんなんなんやめっちゃ面白いみたいなこと言って、うん、なんか見て、そう、なんかそこを写真撮って、うん、後でこれ面白かったよねとか言うんやろなとか思うと、うんうん、なんかあなんか日本のと全然違うねとか、
うん、
なんかそれ面白さみたいなをなんかすごい感じれるってめちゃくちゃ大事やろうなって、うん、なんか見ながら思いました。
なんかさ全部が全部学術的にさ、
うん、
とかネタ探しとか勉強で見る必要はないんだもんね、
う
ん、
そうそう、ほんまそう、なんか
見て赤くてなんかすっごいかっこよかったとかでいいんだよね。
そうなんですよ、そう、なんか入り口はほんまにやっぱり何でもよくって、
うん、
そのやっぱり入り口を狭くすればするほど、
うん、
なんかこうあとね入ってきひんくなって、うん、やっぱ調べようと思う人は誰でもその後自分で調べてみるし、なんか興味を持つとか知るっていうね、そこがないと絶対その先にね行く人もいませんし、
そうそうそう、
でなんかうち刀剣乱舞とかゴールデンカムイとかでもすごいこう感じました。
よく私の頭の中でどうした急にって文字がどうした。
いや、なんて
A さんどうした急に。
ほらだってなんか特にその統計うちのそのコンテンツ自体は全然詳しくないんですけど、うん、ゴールデンカムイ読んだけど、あの統計乱舞とかってゲームから始まって、うん、なんかそのでも最終的に押しが刀とかなわけじゃないですか、うん。刀から発生する何かとか。そしたらいつの間にかその人たちがですよ、関市とかね、その刀のね、うん、こうところに行って調べ、
うん、
今となっては正直博物館でも難しいなって思うのって陶、まあ、陶芸系、
うん、
茶器とかと刀なんですよ、
難しいよ、ね、
難しい、柄とかがない状態で、しかも、うん、もう刀身だけ、うん、刀のもう包丁の言うたら持ち手がない状態に重ねた時に、あれってめちゃくちゃその高度やと思うんですよ、うん、なんかオタク界隈のっていうかね、その博物館とかを見る人たちの中でも相当見分けが難しかったりとか、うん、特徴っていうのってすごく難しい世界やなと思うんですけど、でもその刀剣乱舞とかから入ったその人たちが、うん、もう今となってはそのこう単眼鏡で、うん、この刀身のこれはあの人の作品やなとか、
うん、
そういう目利きみたいな人がめちゃくちゃ生まれたわけじゃないですか、うん、でそこから市場がめちゃくちゃ動いて、うん、刀だけの展覧会とかもうここ何年かですごいやってるのとか、
すごい、ね、増えてるよね。
そう、
うん、
そのなんか入り口は何でもよくってもそこでその刀とかのことがめちゃくちゃ分かる人、あと好きな人がいっぱいできて、
え毎週に行った時にさ、うん、なかった、
あったかも、あったかも、
なんかあったよね、
うん、常設展に、そう常設展に、うん、あの本当に目利きの人がいらっしゃいました、
うん、
目利きの女性が、
ね、
すごいなんかマサムみたいなやつを見てとかとか、なんかほんまにその先で何ぼでもかあるんですけど、うん、そこにもまず入ってきてくれないとそれを調べるってところに行かないじゃないですか、うん、なんかそういうのってめちゃくちゃ大事やなって思って、なんかカップルとかがいたりとか、ね、古代メキシコでも、
うん、はい、
そう、ね、まあ、死に関するものしかないけど大丈夫かなって思いながら
あと物販とかがさ、
そうグッズ展開、
グッズがでも高いんだよね、1個が結構、まあね、
うん、そう、うちもなんかそのよし今日はちょっと理性的に買い物したぞと思ったら、うん、ちょっと驚くような値段になって、
そう、私も驚くような
ね、
値段
結構抑えめに買ったんですけど、なんか取ったやつをやっぱこれやめとくかみたいなとかもいっぱいあったんですけど、ちょっとね軽い気持ちでレジってちょっとびっくりしちゃった、
なんかさこの夏はさ、
うん、
本当にいろんな展覧会とか、
うん、
あれに行って物販を買いまくってるから、うん、恐ろしいことになってる合計で、
わかる、わかる、でもほら物販もやっぱりそのね、あの大事なその
買って応援、
そう買って応援、
そうじゃないとさ工業が成り立たなくなるから、
ほんまにそう、だからやっぱりこうね、
うん、
うちらがそうやってこうね、こうオタクも、オタクもあのそうじゃない人もこういうのね楽しんで、かつね物販にも手を出し、まあ、ある意味こう来やすくね、 あのこういうのにね触れていったりすることは、でもあと今回の図録良すぎっていうのが、
うん、開くの
はね、そう私みたいな感じのこの普通のねなんか図録とかってだいたい分厚くって重いんですけど、
で縦長でさ、
そう縦長で開くとなんかページとページの間って本ってクニャーってなるじゃないですか、うん、あれが全開きできるようになってるんですよ。これマジで画期的、もう今後すべての図録は高くてもいいからこういう風にしていただきたい。
めっちゃ どうせ高いんだから、
そう、ね、そうなんです、いいんですもん、まあ、ちょっとくらいね高くたってね買いますわ。もう
その500円で躊躇する人は買わないから、
そうほんまにもうこれマジでおすすめです。もう図録もし手に入れるチャンスがある人はマジで図録は今回特に良かったですよ、うん、あとあの骨でできた製品の骨でできた指差し棒めっちゃ良
かった、なんか
めっちゃ可愛かった、
肩たたき棒みたいな、
そう初期が使った筆の絵だったり、うん、装飾品だったりみたいな、あとかんざしにしたか衣類に通したかみたいな、めっちゃ可愛いみたいな、
ね、
総じて全部可愛かったですね。文字のことも良かったし、あとなんか総じてなんか美学、うん、まあトウモロコシ見せるみたいなところから含めても、あと神様がすごいんやっていう感じでね、
あのあれがさ、うん、情報量多すぎな神様いなかった、
あーあの小説のやつかな、じゃなくて
生贄の、うん、私ツイッターにあげたんだけど、
うん、ねシペトテック神っていうのがあって、皮を剥がれた我らが主は、メソアメリカの神々の中でも最も印象的な神で、生贄となった人間の皮を身にまとった男性として表されます。
ちょっとよくわかんないじゃん、もう生贄のえっていう、
そう難しいですね、
もう一回言ってだよね、
そう生贄となった人間の皮を身にまとってる、なるほど、衣装としてね、
いやもう生贄にはされてるわけじゃんその人は、
その人ね、そう生贄の皮を身にまとっていて、この神は戦争と関係があり、うんうんっていうね、うん、
でしょうね、
でしょうねっていうね、テノチティトランの支配者たちは戦いの際に人間の皮を身につけていた、あ、うん、リアルから、リアルが元ネタやったんやっていうことがね、
で特に多分その中の強い戦士とかが神格化されたやつなんだろうね、
そう
モチーフはね、
そうで、またシペトテックは皮膚病と眼病を誘発する力と治癒させる力の両方を持つと信じられている。
むずい
んですよこれ。皮膚病とが、まあ、皮膚の病気と目の病気を起こさせたり治したりできると、
それ必要なスペックだった、その付加情報、
そうだよ、でまあすでにもう情報量が渋滞してるんですけど、 で金細工職人の守護神でもあります、
うん、これあれじゃないの、皮と生の皮とかを剥いて身にまとったりしてるから疫病になるんじゃないの、
皮膚病だいぶね、
そうだいぶ皮膚病になるよね、
そういうの、なりそうなりそう、あとなんかそれで目とか触ったらね目の病気にもなりそうですよね、うん、で、トラカシペワスリストリと呼ばれる太陽暦の祭りの間、ユピコと呼ばれる建物に祀られました、
うんうん
うん、そこでは捕虜が生贄にされ家で射殺された生贄はトラカカスリストリ遣唐使として生贄されたものはトラワワナギチトリと呼ばれました。ちょっとこの むずいんですけど、うん、まずですね、矢で射殺された生贄は原初の性的結合を再現し、で遣唐使として生贄されたものは原初の戦争及び創世神話の話で最後に創造された第五の時代、動きもしくは地震の太陽の始まりをそう表現するものと解釈された、
うん
うん、わからんみたいな。なるほど、わからん。
でもなんか壮大な感じが
しました。壮大な感じがしました。うん、てか、なんかこの、矢で射殺された生贄は、原初の性的結合を再現するってなかなか。
ちょっと、どんな感じになってるの？
ね、矢がこう、体を貫く感じがなんか、あれなんです
ね。性的結合ってこと？
こう、なんか。
あ、そう、そういうプレイじゃないと興奮しないみたいな感じ。
ああ、なかなか。
そのくらいの痛みを伴わないと。
ね、なかなかイマジネーションを必要としますね。
うん。
なんかね、神様、他の神様も、割となんかこう、だいぶ情報量多いなと思って、うちの骨壺がめっちゃ良かったなと思ったんですよ。アステカのミクトランテクトリシンの骨壺。これは骨壺なんですけど、この死者の世界の主の、このミクトランテクトリシンは、これね、この骨壺は痩せこけた姿、骨のみの姿なんですよ。いかにもまあ、死にまつわる感じの神様っぽくて、生と死の循環を表現している。で、この神様は、人間の血肉をひたすら貪る。で、生贄の執行者であり、火打ち石や斧やナイフを持っている。
うん。
それで、生贄の心臓を抜き出す神である。
でもさっきの神様よりは、わけわかるよね、
うん。そうそうそう。なんかそんなんありそう。だって、
ある
そう、死の神様が生贄を殺して心臓を奪っていくって、まあ納得できません。なんかわかるわって感じ。
眼病をね、起こさせたり治したりして、顔をまとっているのは、ちょっとわかりづらい、
ね。うん、ちょっともうだいぶわかりづらいんですよ。で、このミクトランテクトリシンは、 でこの死の神様なんですけど、うん、生の神様でもあるんですよ。
うん、生と死の、ね、
そう、表裏一体的な。でそのためその性交、妊娠、へその授乳などに関する神としても登場する、
うんうんうん、
とかドクロみたいなめっちゃ怖い可愛いのに、うん、なんかこうちょっとマザーみたいな
死と再生だ、
そうそうそうそうそうそう、骨や種子が持つ再生能力っていうのが、うん、まあ骨とかね、うん、に関するところで、そうか骨もだから再生能力みたいな、うん、種子とか種とかっていうところからあるっていうのが、まあ、ものすごくなんか面白いなっていうような。であとこの中での神話の中でこの相続神、ケツアル・
コアトル、ね、
そうがこのミクドラムテクトリシンのいる死者の世界を骨を盗みに行くですね、
うん、
その骨を盗みに行って、その骨が後に人類創造に役立ったっていう、うんうんうん、だから割と原初みたいな源みたいな神様なんかな、 それが生と死、うん、なんかちょっと読みの国チックな、
そうだね、
うん、
創世神話だね、
そう創世神話感がねものすごく強い、なんか中心的な神様なんやなと思って、うん、それが骨壺として作られてたりして、うん、ああなんか本当にこう身近であって、うん、恐ろしいけど愛おしいみたいなこの神様感があってめちゃくちゃ良かったですね、
うん、
でもまあシペトテック神ほどね混み合った神はいなかったんで、
あれ
も
印象が強すぎて、
わかります、うん、
全部がもう、うん、あとあれが良かったな、ワシの戦士、
ワシの戦士良かったですね、
これすごい大きいでしょ、2メートル、うん以上あるよね、
等身大より大きいぐらいの印象でしたね、うん、
170センチって書いてある、
あじゃあリアル等身大ぐらいかな、
等身大だ、
うん、
であれだ、テノチティトランの大神殿の北側に位置する、
うんうん、
新トルテカ儀式のワシの家の入り口に2台配置されてたらしい、
なんかねフードかぶってるみたいなね、
そうでフードかぶってる男が、うん、で鳥の中から顔をヌッと出してる感じが、
うん、あそうそう
鳥のフードというより
確かにくちばしの中から顔出てるみたいな感じ
で、鳥の羽みたいなのを背中に背負って、うんうん、っていう、これすごく割と後期の方のあれですよね、
そうですよね、もう1500年前後ぐらいですか、
ちょっとさヨーロッパの文化の影響が入ってる感じがする、
うんうんうん、なんかその全体的な造形にね、うんうん、
アステカの戦場での勇ましい死の結果、鳥に姿を変えたワシの戦士の魂をこれらの像が表しているって書いてある
、うん、やっぱなんかでもこの勇ましさみたいなところってものすごく重要なやなっていう思わされますよね、猛禽類、
猛禽類、これがなんか一番大物というか大きかったよね、
大きかったです、うん、大きかったです、もちろんね骸骨の時計みたいに大きかったですけど、ちくめさんはねその骸骨の時計の
あ、そうそうそう、
ズログのね、カバーにしてましたね、
ちょっとあれじゃない、キャプテンハードックみたいじゃない、
あ、確かに、かっこよかった、
かっこいいよね、これ、
そう、このね、テオティカ湾の太陽のピラミッドの死のディスク石彫、
うん、これをだから選んで、ズログもこれに買ってきたっていう、
そう、これね、なんか多分、こうこれなんかナイフを上に刺したとか言ってたから、うん、ね、使い方というのか、ね、何なのかと思ったけど、うん、まあどう、でもめちゃくちゃかっこよかったですね、これもめちゃくちゃ大きかったですけどね、
大きかったね、
生贄に関する、月のピラミッドあたり の, 造形の話も怖すぎて、
うん、
これも情報量多すぎて、
情報量多すぎて、
情報量がもう圧倒的に多すぎて、なんといってもこの月のピラミッド、まあ、テオティワ館の月のピラミッドのところの死者の大通りの、まあ、死者の大通りっていうのがあるんですけどね、
うんうん、まあ、みんな知ってる手入れ、
うん、すいません、
言ってるけど、
まあ、細けい方はいいんだよ的な感じで、ここ の, お墓のところには、うん、総数37人の異なる身分の犠牲者が豪華な副葬品、うん、選手の象徴品や総数100以上の動物生贄、うん、ワシ、ジャガー、ピュー、マオオカミ、ガラガラヘビなどと共に発見されましたっていう、っていうね、で、このなんかいろんなね、こう、まあ、生贄の人たちと一緒にこう副葬されてたよっていうようなものがね、たくさん出てきて、ね、なんかこの埋葬墓からは両腕を後ろ手に縛られた生贄体と2匹のピューマン、1匹の狼、9羽のワシ、多数の象徴品が出土しましたみたいなことがさらりと1行目に書いてあって、
うん、
両腕を後ろ手に縛られた
とにかくテンションがさ、
そうなんです、そうなんです、
高いよね、
テンションが高かったですね、総じてテンションが高かったですね、
総じてテンション高い、
いや本当にそうでしたね、その感じがでもまた良かったですね、うん、なんかみんなも結構見てる人も圧倒されてた気がしましたね、
おーみたいな、
おーみたいな、
今回で本当に写真が OK だったから、うん、結構みんな写真撮ってて、
ほんまに思いました、うん、ああいうのってすごい楽しくっていいと思うな、うん、ね、 まあもちろんね、その、まあ古代のものやからね、写真撮れるっていうのはあったりすると思うんですけど、うん、でもね、なんかそういうので、なんていうの、友達に、これめっちゃおもろかってんけど、みたいなね、
うん、
感じでね、送ったりとか、これなんなんやろみたいな感じでね、調べて、なんか、なんとなく、おもろいやん、みたいなね。
これ結構、可愛かったよ
ね。可愛かったですね、土器ね。
土器。うん、鳥型土器。
で、なんか、テムテム感の造形、そうして、ちょっとなんか、なんか、こう、だいぶ、なんていうの、エキセントリックで面白くなかったですか、うん、
でもさ、この人たちの、格好とか、頭飾りとか、
うん
まあ、実際つけてるわけじゃん、装飾に。
そうそうそう。
すごいんだろうな、実際見たらって。
いや、ですよね。
うんうんうん。もう、とにかくデコラティブ。
ああ、そう。
デコラティブみたいな。
ほんまにそうですね。
すごい派手派手しい。
モリモリのモリって感じですよね、
うん。頭重くないかなっていう。
いや、ほんまそうですね。
すごいよね。
まさにまさに。いやー、うん、この、なんか、やっぱあと、この生贄が着飾られてるのってなんてかちょっとこう哀れさをなんか誘う感じが面白い感じがしましたね。そりゃなみたいな。なんかやっぱりこう対立してて戦争が起こって、うん、あそうあとね戦争が起こって敵を生贄で持ってくるっていうの結構大事っぽかったじゃないですか、うんうんうん、流れ的にね。うん、ただって生贄どんどん仕入れないといけないから。
生贄をね。
そうそうそうそう。
生贄のための戦争だったりするから、
ね。そうそうなんですよ。ほんまに。だからもうそれはしかも特に強い戦士を生贄にする、うんまあ、強い戦士を捕虜に最初するんですけど、まあ、捕虜にしたらもう生贄にするんで、うん、っていうなんか流れって結構スタンダードな感じだったりして、うん、なんかそういうの考えたらだいぶなんかこうテンション感が違いますよね、うんまあ、でも全体的にまあなんせ面白かったですね、
うん、
なんでまた巡回でねもし行くよっていう方たちがいたら
ね東京以外の
そうそうそう
これから回るんで、ね
うんうんうん、
回るんでとか言ってあれです自分がなんかこう
確かに
企画展やってみたいな
もうでもぜひまあでもやっぱ現物見るのはねやっぱ面白いですよね
なんか
やっぱほら岸川はねなかなか行かれへんけど
ついでにねお茶とかランチとかして、
はい、そうですよ
でいいんじゃないですか
うんうんうちは午前休で行ったんで
そうだよね弾丸
で午前休で行ってその後、純喫茶でナポリタンを食べて、でもう一個、喫茶をはしごして、うん、買ってプリンを食べて帰ってきました。
私もなんか、なんか何かと2軒行ったな。
まあそうですよね。なんかと一緒に行ってましたよね。
一緒に行ったな。
まあ、そんな感じで最近見た面白い展覧会みたいなね。
はい。
ね、でもなんかこういうなんか、うん、まあ、古代の、まあ、メソアメリカからそのね、まあ、マヤとかアステカとかの、まあ、死生観みたいなちょっとこう、また掘り下げてもいいのかな、みたいなことをちょっと思ったり。うん神話とかね取り上げたいんですけど、まあ、やるとまたこうね、どれにしようかなみたいな。
なんかね、絞っていったらいいのかもしれない。
そうなんですよね。ちょっとトウモロコシのこともちょっと取り下げて調べたいなと思いました、
ね。コーンヘッドはね、
そう。
コーンヘッドについて調べてい
きたい。そうですね、コーンヘッドについて、もうちょっとなんかこう、具体的な。
宇宙人だとか言い出すんでしょ。
そっちの方にね。
そっちの方
に行っちゃいますね。
でもそしたら解散だよね、もうね。お互いさ、方向性の違いで解散だよ、ね。
方向性が違いすぎ
る。ちくいめさんが、おかしな方に行ってしまったんで、解散で。
モンジナはさ、天空神なんだよ。
言い出す。
アボリジーニをさ、作ったのはモンジナなんだ。ほら、宇宙服でしょ、これどう見ても。
言い出す。
これは、タイムスリップしてんだよ。みたいなやつをね。
うん。言い出すからね。
いやいやいやいやね。このね、なんか、まあ、リアルな、まあ、ミイラとか、ほら、なんか、あと、こう、いろんなものの作り方って見るの楽しいじゃないですか。うん、うちもコーンヘッドの作り方をもうちょっと調べようと思って、なんか役立つこともあるかもしれへんし。
でもそこで、だから、実際に制作側に回っちゃう人と回っちゃわない人の分かり道だよね。
制作側。
制作側に。だって、そういうの興味持って、実際お縄になった人結構いるじゃん。
あ、やっぱりそっ
ち。日本行基師みたいな方の分野で。
いや、ほんまにね。
なんだっけ、小三郎事件。あれはでも、自分で。
あれはまあでも。
殺した人の皮を被ってたんだっけ、
うん、そうそうそう。
野口を小三郎だっけ
そうそう。それはちょっとまた違う方向性の、
そうそうそう
あれちょっとフェティシズ
ム。フェティシズム的な
方のね、あれかもしれませんけど。今の、まあ、何の分かれ道かなと思ったら、犯罪者っていう分かれ道やった。
そうそう、犯罪者っていう分かれ道。
そういやでもね、そうそう。まあそんな感じの今回はね。
はい。
まあ、楽しい夏の思い出って感じですかね。
はい。
な感じでしたかね。
じゃあまあ、もうね、夏休みも終わりましたけど。
ああ、夏休み、夏休みとかね、大人にはあんまりないけど。
結局別にないよね。
そう。でも、なんか今年めちゃくちゃ暑かったけど、うん、でもまあ、ちくめさんも、なんか割合活動的に過ごしたのではないでしょうか。
そうなんかずっと、なんか体調は悪いけどね。いろんなとこ行き過ぎて体調悪いっていう、常に。
いや、めちゃくちゃ暑かったですからね。
なんかさ、忙しくてあんまり熱中症になってる暇もないんだけど、
うん、
あ、確実に熱中症だよなっていう局面が何回かあったよ、
うんうんうん、ギリギリセーフぐらい
の
感じでね。ねー、うん、まあ、でもね、いろんなことを調べて楽しい時間は大事ですからね。
はい、
てな感じで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。